起立。気をつけ。で。
FOI Communications。
今週もこの時間がやってまいりました。FOI オカルト通信。はい、というわけでですね、まあもうお気づきの方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、本日はですね、まあ、K 横山不在で、D 山本が39ナンバー 39D 山本が一人でお送りさせていただいております。まあ特にあれはなかったんですけど、 K が今週末というかこの土日に来られないっていうことになって、まあ、収録を一人で、僕がやるという感じですね。まあなんか定期配信できるだけしますという誓いを皆様と立てましたので、まあちょっとね、守れるうちは守ろうみたいなまあまあそんなところで、まあ一人なんですけれども、お付き合いいただければっていうところなんですが、まあもし二人のバージョンしか聞きたくないよという方は飛ばしてくださいとはね言えないぐらい、今週も面白いお便りを読ませていただくので、まあまあもう僕のね話すのなんて関係なく、このお便りをぜひ聞いていただきたいという回でございますので、はい、ぜひちょっと、まあ、僕が一人でも聞いていただければと思うんですけれども、まあ今週は僕にとってはなんかとても不思議なっていうか時間で、なんていうんですかね、多分皆さんもそういうことあると思うんですけど、やたらと過去を振り返ることになる1週間だったなっていうのが、ありまして、まあまず8年ぶりに会った人がいて、で向こうが大学を卒業してすぐに関西の方に仕事で行った人だったんですけど、今も関西に住んでいて、でも本当にずっと連絡取ってなかったんですよ。別に喧嘩したとかじゃないんですけど、まあ距離も離れて疎遠になってっていう感じでもないんですけど、特にこう僕も SNS を活発にやるタイプではなくて、向こうもそういうタイプじゃないので、お互い多分あんまり情報の入ってこないままこう8年っていう時間が流れて、でまあ今もさっきも言ったんですけど、向こうは関西に住んでるんですけど、その商談で東京に出てきてたんですね。偶然、まあ偶然というか出てきていて、で僕普段はもう都内だったらどこでも自転車なんですよ。基本移動は自転車っていう感じなんですけど、まあ今ね梅雨の季節っていうのもあって雨もよく降っているので、まあさすがにそういう時はまあ自転車で移動、まあ小雨だったらしちゃうんですけど、まあザーザー降りの時は外に出なきゃいけなかったらさすがに自転車は乗らずにまあ行くんですけど、まあたまーにあれなんですよ、電車に乗るんですね。でまあそれで、まあ、ちょっと大きめの駅の地下鉄のホームに立ってたら、もうほぼ同時だったんですけど、横にその人が立ってふってこう目があったんですよ。でお互いえっていう、その一瞬時が止まるというか、で久しぶりみたいな話になって、でまあ8年経っているんですけど、まあ見た目もそんなねお互い変わってなかったのか、でもまあ一瞬でなんかお互いのことを認識できて久しぶりっていう話になって、でまあ向こうはもう仕事終わりで、僕も仕事終わりで、まあ多少時間あるんでじゃあ食事でも行こうかっていう話になって、久しぶりにこう食事に行って、まあこんなことあったねあんなことあったねみたいな話をして、ああ8年前の僕当時24、5歳はそんなことを言っていたのか考えていたのかみたいなのをこう振り返って、で次に今度自転車乗ってたんですけど、そしたらちょうどそれもね6年前ぐらいに会ってた、よく会ってた人と偶然、僕がこの自転車乗ってたら大通りと大通りの交差点のとこだったんですけど、ふっとその人が立ってんのが見えて、あれと思ってこう自転車でブレーキをかけて声をかけたら、向こうも久しぶりっていう話になって、で6年ぶりにその人と会って、まあなんかちょっと時間あったからコーヒー飲んだんですよその時は。でこう なんかこう6年前の話をして、まあ最近こんなことあったよみたいな、お互い仕事の話とかもしながら、ああそうか、今度6年前の自分は、今度だ26歳とかですよね、7歳とかの時は、ああそんなことを言っていたのかみたいなことを改めて今度考えることがあって、で今度はこれは約束したんですけど、本当4年ぶりに会う人がいたんですよ。4年ぶりに会う人がいて、で当時は結構仲良くてっていうのがあったんですけど、お互い仕事のこととかもあってしばらく会ってなかった人 で4年間ほとんど連絡も取ってなかったんですけど、まあちょっとなんか自分の中で節目になる出来事があったんで、久しぶりにこう連絡を取ってみて、そしたらなんか会おうっていう話になって、4年ぶりに今度その人と会って、でいろいろ当時の話とか、まあ今までその4年間何があったみたいなこう話をしてて、こうなんかこうなんていうんですかね、過去の自分を段階的に辿っていくみたいなことが、まあ偶然と自分の約束とみたいなのもあったんですけど、まあ重なって、でこの FOI ラジオを始めたのはちょうど2年前ぐらいで、でケイとの最初の掛け合いとかを、まあ、たまに聞くんですけど、また最初の頃の聞いてたら、あ当時こんなこと自分思いながら発言してたなとかこう考えて、あ なんていうかこう自分の歴史を足跡をたどるみたいなことをやった1週間だったなと思いまして、で、まあ、だからなんだっていう話なんですけど、なんていうんですかね、そういうことの偶然とかが重なるなみたいな、一番最初に約束してたのはその4年前会う人と会うって約束をしてたんですけど、その直前でその立て続けに8年前6年前とかずっと会ってなかった人と会うみたいなことをやって、なんていうかこう自分はどういう人間だったとかで今はどうなったんだみたいなのをこう見直すっていう不思議な1週間だったなっていうような感じ でもう一個あったのが、その人とこう話してる中で、僕が高校生の頃なんで、もう14年前5年前とかに見ていたある映像があって、ですごくそれのことを覚えていて、その友達とそのことをちょうど話してたんですよ。今週先週の終わりぐらいに話してて、でまあ、こういう作品があってねみたいなこと、僕ももう十何年ぶりでそのことを思い出して、で要はなんかミクロとマクロの世界のことをこう対比するんじゃないんですけど、人間の細胞を極限までこう寄っていって拡大して見ていくと、それが宇宙に見えるみたいな、まあなんかそんな作品なんですけどの話をしてて、ああそういえばそんな作品あったなと思いながら僕もその話をして、でっていうのがあったら、今日知り合いから急にその人も 1,2 年ぶりぐらいに連絡をしてきて、ちょっと来週ぐらいにある映像作品を撮ろうと思うんだけど手伝ってくれないかみたいな、まあ、仕事の依頼が来て、で、まあ、こういう作品なんだよねっていう風に説明されたのが、まさに僕がその高校生の頃見てた作品での概要で、あれこれってなんとかっていう作品がモチーフになってませんかって言ったら、ああそうなんだよみたいな話になって、えちょうどそのこと考えてたんです最近みたいな話になって、で向こうも、まあ、もちろん僕以外にも仕事を依頼する相手はいっぱいいるらしいんですけど、なんかふっと僕のことを思い浮かんだらしくて、その 1,2 年ぶりに連絡をしてくれたらしくて、でその僕がその作品の話をした人と僕に仕事の依頼をしてくれた人はもちろん関係のない人たちで、何なんだろうなこの偶然で、僕も全然そのこと SNS で例えばつぶやくとかするタイプでもないので、何だろうなこの偶然みたいなことがまあなんかあって、なんていうかこう過去の自分とのつながりとか、まあなんかこう自分の足跡をこう足跡をたどるっていうのとも違うんですけど、なんかこう歴史を考えるみたいな一週間でございました。はい。ね、まあ、どうでもいい話が長くなってしまいましたね。すいません。ね、今週、別に全然この話とは関係のない、なんか話さなきゃと思ったら、まあ、これが一番自分の中で今週あった出来事だったので、話させていただいたんですけれども、今週もですね、先週に続いて、パパスの腰巻き様からいただいております。溜まっているっていう言い方は良くないんですけど、もう、 ずっと前にいただいたお便りがございまして、そちらをご紹介させていただければということで、で今それ以外にもですね、最近もお送りいただいている、お便りがあるんですけども、いろんな方からお送りいただいてるんですけど、まあそれはですね、ぜひちょっとまた K と一緒に、まあ、次の週末に収録するときに、まあ、読ませていただければなと思っております。皆様からいただいたお便り、はい、2人で楽しく読ませていただいておりますので、ちゃんとですね全部紹介できればと思っておりますので、はい、今後ともご投稿よろしくお願いいたしますということで、早速ですねお便り読ませていただきます。よろしくお願いします。
FOI
はい、というわけで、今週のお便り、またですね、パパスの腰巻様からいただいておりますお便りでございます。先週読ませていただいたですね、山菜をですね取りに行った際のおばあ様のお話っていうのが2021年の年末にいただいてですね、その後間もなくこれいただいてたお便りでございますので、これが2022年の1月に頂戴してるお便りでございます。
すいません、本当に読むのが遅くなってしまいまして、
ということで、はい、ご紹介させていただきます。 FOI オカルト捜査官の皆様、お疲れ様です。ナンバー001のパパスの腰巻です。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします、ということで、山本さんは独立されて解放感と不安感が同時に押し寄せるという挙式紫倍五条、もうこれですね、呪術廻戦ですね、のような状況で大混乱の真っ只中かと思います。僕も会社立ち上げの経験があるので分かりますが、喜びでにやつきながら背中に冷たい汗が流れる感じ、たまらないですよね。まあどうですかね。まあまあまあ、そうですね、なかなかバタバタしておりました、去年の頭は。で、悪霊の方がまだマシと思えるぐらいの重圧かと思いますので、お気をつけくださいませ。加えてコロナ感染お疲れ様でした。そうですね、当時 K がコロナ感染して、僕も上司がコロナ感染してみたいな時でしたけれども、とりあえず無事が確認できてよかったです。 FOI ロスひどいですが、お二人が倒れてしまってはまさに本末転倒なので、無理のないように配信していただければと思います。ありがとうございます。さて、2022年第1発目投稿第7弾です。年末にクライアントの忘年会を兼ねたオフィス引っ越しパーティーがあり、そこに参加した際にオフィスデザイナーの方から聞いたお話です、ということで、タイトル繰り返される。和田さん過去加盟というオフィスデザイナーさんなのですが、その会社ではエースと呼ばれる実力者で、なんと感じる程度ではありますが霊感があるそうです。そんな方なので、案件を受注した際には実際に物件を見に行き、嫌な感じがしないかどうかを確認するそうです。感じる場合には嫌なものや場所を避けるようなデザインをしたり、それとなくお祓いを進めたりして、あまりにも感じるものが悪く強い場合にはお断りしたりということもあるそうです。和田さん曰く、まさか依頼者に変なのがいるからなんて説明はできないですから大変なんですけどね、とはいえああいうのを無視すると僕らも依頼者も後々ろくなことにならないですから、実際ね、そういうことがあったんですよ、ということでこのエピソードを聞かせてもらいました。和田さんが今のオフィスデザインの会社に入社して3年目、ようやく独り立ちして仕事に慣れてきた頃のお話です。今でこそ30人くらいのデザイン会社ですが、当時は社員が6名しかおらず、デザイナーが経理処理から電話、メール対応、雑用までこなさなければならない環境だったそうです。そんなある日、会社に一通のメールが届きました。最初にそのメールに気がついた和田さんは、一時対応しますと周知してメールを読みました。すると、ホームページの施工例を見てデザインが非常に気に入ったので、ぜひオフィスのデザインをお願いしたい、見積もりをしてもらえないかという依頼のメールだったそうです。一発目からこんなに角度が高そうなメールが来ることは当時はなかったため、やったとガッツポーズをしつつ、ぜひと返信したそうです。住所を確認すると都内だったため、 すぐにでも話を進めたく、お礼とともに電話ミーティングのアポイントの調整と物件の図面や写真をくださいというメールを返信しました。すると依頼主から早めにミーティングをしたいと返信が届き、物件の図面といくつかの写真がメールに添付されていました。直近のスケジュールの調整が必要だななんて考えながら添付ファイルを開いたんだけど、なんかね、もうね、その図面と写真をまともに見れなかったんですよ。と和田さん。図面も写真も普通の画像ファイルだったらしいのですが、 PC で開いた瞬間から倦怠感と強い頭痛が和田さんを襲ったそうです。驚いた和田さんは隣に座っていた先輩に図面と写真を確認してもらったそうなのですが、先輩は特に何も感じないらしく、具合を悪そうにしている和田さんを見て、どうしたどうしたと慌てていました。画像ファイルを開いているとき、どんどん和田さんの具合は悪くなっていき、吐き気やめまいまでしてきたので、この物件は相当やばいと感じた和田さんは、画像ファイルをすべて閉じて、先輩に、これ僕は受けられませんと言ったそうです。何があった？と社長まで集まってきたため、和田さんはこの物件は絶対にやばい、受けない方がいいと必死に訴えました。しかし当たり前ですが、和田さんの訴えはそんなアホな、気のせい気のせいで片付けられてしまいました。とはいえ和田さんは絶対に無理と拒否をしたので、別の先輩の S さんが担当をすることになりました。その後打ち合わせや契約は滞りなく進み、デザインを起こす段階で S さんが青ざめた表情で和田さんのところにやってきました。お前あの物件がなんだかやばいみたいなこと言ってたよなと話し始めました。 S さんによると、依頼主から奇妙なことを聞いたとのこと。今回の依頼主は不動産会社なのですが、どうもそれ以前に入っていた会社も不動産会社だったらしく、その会社が倒産したために居抜きで契約する予定だったそうです。それが突然管理会社から連絡が来て、完全にスケルトンにしたいと言ってきたとのこと。スケルトンにすると居抜きよりもかなり費用がかかってしまうので、まあそうですよね、居抜きの物件だったらそのまま内装使えるんですけど、スケルトンとかだともうコンクリート打ちっぱなしとか配管丸出しみたいになっちゃうんで、内装の費用がものすごいかかっちゃうっていうことですよね。スケルトンにすると居抜きよりもかなり費用がかかってしまうので、それであればこの物件の話はなかったことにとしようとしたのですが、管理会社から居抜き契約から上乗せられる費用について3000万円まではこちらで持ちますと言ってきたそうです。そんな美味しい話を聞いたことがなかったので、最初は怪しんだらしいのですが、お互いの弁護士まで介入して契約が締結されたこともあり、3000万あれば立派なオフィスが作れるぞということで、その条件で借りることになったそうです。管理会社がそこまでするということは、物件に何か欠陥があるかも、もしくは詐欺まがいな何かって考えられるんだけど、弁護士が入ってるからさ、それはないよな、ということはお前がやばいって言ってたこととなんかつながるなぁと思ってさ、と S さん。だから言ったじゃないですか、何かあってからじゃ遅いですって、と食い下がるも、これから成長しようとする会社としては一件でも受注が欲しく、そのまま案件は進んだそうです。さて案の定、施工が進むにつれておかしなことが相次いで起こります。デザインが決まり、施工を1週間前に控えた日の夜、 S さんが残業をしていると S さんの携帯が鳴りました。表示を見ると見覚えのない03で始まる番号、時間は0時近かったため何事かと電話に出てみると、遠くで木がきしむようなギッギッという音が小さく聞こえてくるのですが、相手は黙ったままです。電話口に人がいる気配はするのですが、いくら話しかけても何も反応はありません。さすがに気味が悪くなり電話を切りました。同じような電話が施工までの1週間で決まって0時近くに3回ほどかかってきたそうです。次に施工が始まってすぐ、施工会社の若い職人が幽霊が出るという話をし始め、2人辞めてしまいました。 さらにしばらくして施工しているオフィスがあるフロアのエレベーターホールに消火器で消火剤が撒かれるという騒動が発生しました。 S さんも確認で立ち会ったのですが、その際に警察がまたかと言っていたそうです。気になって警官にまたか？過去にもあったんですか？と聞いたところ、1年くらい前にもここで同じようなことがありました。同一犯のいたずらかもしれないですね、とのこと。結局犯人は見つからず、使用された消火器も見つかりませんでした。消火器騒動のしばらく後、今度は119番騒動がありました。火事だという119番通報があり、工事中のオフィスに消防隊がなだれ込むという騒動が起こりました。通報で伝えられた住所は確かにこのビルのこのオフィスのこと。こちらの騒動にも S さんが呼ばれたそうなのですが、119番のいたずらも2回目だったそうです。前に起きたのは消火器騒動と同じ1年くらい前。結局前回も今回も悪質ないたずらで処理されました。さらにさらに、その119番騒動の 2,3 日後、オフィスの窓ガラスが一晩で全部割られるという事件がありました。窓ガラスといってもオフィスビルのガラスなので、それなりに強固なガラスで、突風や物が少し当たったくらいではひびも入らないのです。そんなガラスが10枚以上割られれば、夜とはいえ周辺で気づく人はいるはずなのですが、周辺ビルや住民で気づいた人はいなかったそうです。これも犯人は見つからず。そして極めつけの出来事がありました。施工会社が床の調査をしていたところ、その一部のコンクリートが変色していることに気づきました。30センチ四方くらいの変色でしたが、完成後に陥没したら大変ということで、補修するかどうか S さんに相談があったそうです。 S さんから管理会社に確認したところ、補修して構わないということだったので、補修のため施工会社は変色した部分を削ったらしいのですが、その削ったところから大量の髪の毛の束が出てきたそうです。しかもきちんと針金でまとめられていて、細かい文字が書かれた紙で包まれていたとのこと。当然管理会社ではそんなものに心当たりはなく、事業ゴミとして捨ててしまったそうです。この髪の毛が出てきたことで施工会社はもう無理となり、和田さんのデザイン会社も残念だけど今回の案件はなかったことにという判断になったそうです。依頼主もさすがにそんな物件は借りられないということで、賃貸契約もなくなったそうです。和田さん談。その後すぐに S さんと連絡が取れなくなったんです。契約無効の手続きをして1週間くらいしたら会社に来なくなって、携帯は繋がらなくなって、ご実家にも連絡したんだけど、一人暮らしの部屋にも帰ってきてないみたいで、当時の会社にしては結構な高額案件だったから、その責任を感じて飛んじゃったんじゃない、なんていう話でうやむやになっちゃったんですよね。そうしたらその案件の依頼主から S さん宛てで連絡があって、貸し担保責任が云々でビルの管理会社を訴えるかもしれないから、御社にも協力してほしいなんて言われたんですよ。その時には S さんとはもう連絡が取れなくなっていたので、代わりに僕が出ることになったんです。関わりたくなかったんですが、僕しか空いてなかったんですよね。結局示談の形を取って訴えるということにはならなかったようなのですが、その協議の過程で和田さんはこの案件にまつわる詳しい事情を知ることになります。1年ほど前、このオフィスに前に入っていた不動産会社で女性社員が自殺をしました。入社3年目の社員だったそうなのですが、入社以来ほぼ休みがなく、朝から0時近くまで働き詰めという毎日だったようです。ある日さすがに無理と感じたのか、その女性社員が会社を辞めたいと上司に相談したのですが、絶対に辞めさせないと言われ絶望してしまったようです。そんな折、その女性社員が長かった髪を切ってショートカットで出社してきました。上司が気合を入れ直したのかなどと冗談めかして言うと、そうですねと笑顔で答えて、いつも通り仕事をしていたのでみんな安心していたらしいのですが、それから立て続けにエレベーターホールに消火剤がまかれ、 119番のいたずら通報の騒動があり、会社のガラスがすべて割られるという事件が発生しました。それと並行して、例の上司の社員が最近夜中に無言電話が来るということも話していたようです。その当時はそれらの出来事を女性社員と結びつけるようなことはなかったのですが、ガラス騒動があった数日後、オフィス内の木製の梁からぶら下がっている女性社員が見つかりました。朝最初に出勤した社員が彼女を見つけたそうです。和田さん曰く、その女性社員の恨みなんだろうなって思いますよね。髪の毛の束が見つかったって話もしましたが、女性がぶら下がっていたのって、その髪の毛の束が埋まっていたところの真上だったらしいんです。会社に呪いをかけて死んでいったのかなって思っちゃいますよね。それが結果的に物件にまで影響しちゃってるっていう。もう調べようがないですけど、S さんに来ていた無言電話の着信番号とか、119番に通報された電話番号って、もしかしたらその当時の不動産屋の電話番号だったのかもしれないですね。僕は和田さんに、会社は倒産したわけですけど、その上司の方もただでは済まなそうですよね、と言いました。すると和田さんはあっけらかんと、ああ、そうそう、亡くなったらしいですよ。女性が自殺したのと同じくらいのタイミングで交通事故で。関係あるのかな、と言っていました。でも未だに不思議だなぁと思うことがあるんです。と和田さんが言うので、まだあるんですか、と僕が聞くと、ええ、まあ女性の遺体がぶら下がっていた真下に髪の毛が埋まっていたって言ったじゃないですか。真下って床なわけですが、オフィスを作るときって20センチぐらいですが床を上げるんです。床下に電話線とか電源の延長ケーブルとか LAN ケーブルとか這わせるために、当然上げる床は丈夫でクッション性がある素材の板を使うんですが、大きいしかなりの重さなんですよ。さらにその上にファブリックやゴム製のパネルのようなものを敷くんです。実際以前の設計図を見せてもらったら、やっぱりそうなっていました。それらを全部剥がして、さらに床下のコンクリートを削り掘って、例のものを入れて、またコンクリートで埋めて、全部元通りに戻す。なんてことを女性が一人でできるのかな。誰にもバレてないということは、一晩で終わらせたってことですもんね。どうやったんだろう、と。この出来事以来、和田さんは自分が関わる物件の場合、必ず物件を実際に自分の目で見て、あまりにも嫌な予感がする場合には、お断りをするようにしているそうです。自分の目できちんと見て判断しないと、どえらいものを捕まされますから、今思うと、あの物件も記念に見ておくんでした、と笑っていました。ちなみにその物件があったビルはすでに取り壊されて、今は巨大ショッピングビルの一部になっているそうです。以上です。年末年始の連休前の浮かれ気分を見事に崩されました。最近何か怖い話とかないですか?と、やたらと人に聞いてしまうようになってしまっているのですが、ウキウキしつつも後悔することも少なくないですね。
すみません、ありがとうございます。いろんなところでお話を集めていただいて。
和田さんからは投稿の許可をもらっています。FOI も進めておきました。ありがとうございます。そしてちょっと和田さんにもぜひごめんなさい。本当に読むのが時間かかってしまいまして、かなり遅くなってしまったんですが、ということをお伝えいただければと思います。忘れないように断片的にメモをしていたのですが、まとめるのに時間がかかってしまいました。今回も、乱文長文にで失礼しました。とんでもないです。やはり実話怪談を文章化するのは大変ですね。ありがとうございます。お二人も無理のないように引き続き配信頑張ってください。何らかの霊障が原因で配信が滞る時だけぜひツイートしてくださいね。それではまた投稿しますということで、ありがとうございます。
FOI
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 FOI エンディングです。ということで、今週もまたすごいお話を読ませていただきました。もう、すごいっすね。やっぱりこのパパスさんの、この、なんていうか、まあ、文章化する、される能力っていうのもまた、さることな。まあね、なんていうかもう、元のお話も本当当然怖いんですけど、それを、こう、緻密に、こう、構成して文章にしてくださる、この、 おかげでさらに怖さが倍増しているんじゃないかと思わせていただく、もう本当に読み応えのあるお話で毎回ありがとうございます。いやー、何だったのかな、何だったのかなっていうのは割とわかるんですけど、やっぱり謎が多いなーとかも思いつつ、最初その写真が送られてきて、でその画像ファイルのその図面と画像ファイルをもう開いてるだけで和田さんの具合がすごい悪くなってしまったっていう話で、でもなんかこれ本当に結構あるらしくて、その霊感、まあ和田さんは強いのかあれかっていうのはあるんですけど、霊感強い知り合いの人にはなんか前ちらって話したんですけど、霊穴っていう霊の穴って書いて霊穴っていうのがあって、なんか写真とかに真っ黒く写ったりするらしいんですけど、僕のその仕事関係の知り合いの人でその霊穴が家にあるのが台所のあたりで写ったみたいな話があって、でそれを写真をなんかその霊感が強い人とが横にいる時に別の人に話すのでこう見せてたらしいんですよ。でそしたら頭痛い痛い痛い痛い痛いってなったらしくて、その霊感強い人がで話聞いてなかったらしいんですけど、最初今なんかその写真なんかやばいもん写ってないって話になったら、いやこれなんか霊穴が写ってて、つって、あダメダメその写真マジダメみたいになるらしくて、なんか本当にあるみたいですね、その写真とかっていうのがを見ると結構頭が痛くなってしまうみたいなこととか、具合が著しく悪くなるみたいなことっていうのは霊感強い人たちの中では割とあるあるらしくて、でもなんか写真の話って昔誰が知ってたのかな、住倉カオスさんとかが知ってたのかな、なんかすごい記憶残ってるんですけど、アナログ写真の方がなんか残りそうみたいな、その霊の思念とかが残りそうみたいな話をしてて、要はその光が触れてっていうなんか直接的な物理的な接触がデジタル写真と違ってあるから、そのアナログ写真に関してはフィルム写真に関してはだからなんか心霊写真とかが多い理由って解像度とかだけの問題じゃないんじゃないかなみたいな話をしてたのを思い出したんですけど、結局やっぱデジタルになっても心霊写真はあるし、なんかそういう霊とのつながりみたいなこととか音声ファイルとかでもやっぱりデジタルでもめちゃくちゃ聞くんですよ、やっぱ業界的に何この音みたいなものが入っていることがあるとか、だからアナログデジタル関係ないのかなって今は思ったりもするんですけど、やっぱりなんかこのもう画像ファイルが届いた時点でやっぱダメっていうのは決まってたんだろうなっていうのが、思いましたね。なんかでその後その無言電話でね、木がギッギッっていうきしむ音が聞こえたっていうのはもう間違いなくその女性が首を吊っていたところのその梁にぶら下がってしまったところの木がきしんでいる音なんだろうなっていうのを思いながら、なんで S さんに来ちゃったんだろうなっていうのをすごく思いましたね。なんかそこで働く予定だったとか、そこの会社を持つ予定だった人に行ってしまうんだったらなんかあれなんですけど、デザイナーっていう形で関わられた S さんに行ってしまったっていうのが なんでそこなんだろう。まあ別に他の人だったらよかったってわけじゃないんですけど、だからまあなんていうか選びようのないものだったりとか、もしかしたら S さんにもうなんかそういう引き寄せるものがあったのか、なあとか思って、なんかちょっと怖いなあっていうのを思ったのと、あともう一つ、まあ消火剤と119番通報っていうのがなんかどっちも火事にまつわることじゃないですか。まあだから火事のことってすごく大騒ぎになるから、いたずらとしてはまあなんていうんですかね、一番いたずらっていうか、嫌がらせとかそういう何かを妨害する手法としてはすごい一番有効なものなのかもしれないんですけど、ある意味でもなんか思ったのが、なんか昔例えばここで火事があってとか、実はその この前のその女性が亡くなる前から、実はそこの土地にはとか建物にはなんか火事のことがあってとか、火とまつわる何かがあったんじゃないかなって最初読み進めてるうちは思ってたりはして、前もね、いろんなお話をしていく中で、そのそこで何かが起きるっていうのは土地にまつわることがあるんじゃないかみたいな話はしていて、何回か話してるんですけど、結構東京のまあうちの近くの繁華街にの外れにあるかなりまあいいマンションがあるんですけど、そこってまあいわゆる大島テルとかで見るとものすごい事件が起きてるんですよ。なんか刺殺事件みたいなのが、刺殺事件かながあったり、飛び降りがあったり、ぼや騒ぎがあったりみたいなことが結構頻発している場所とかがあって、なんかもうそういうのって、なんかそのマンションになる前でさらにその前とか、土地のことってあるんじゃないかなっていうのをすごく感じることがあって、要はなんかそこで人が亡くなったっていう話だけにしちゃうと、それは自然史も含めていろんなところで起きてるんですけど、それとは違う何かこう、例えば禁足地的なところに足を踏み入れたとか、そういう過去があるんじゃないかなとかで、そこに人が住むことによって少しずつこう心が侵されていって何か事件を起こしちゃうとか、そういうのがあるんじゃないかなっていうのを思うこともあって、でなんか僕がよく家の近くで通る、まあ通りがあるんですけど、そこ昔前は不自然にそこだけ祠というかがあった場所があったんですけど、でなんか大通りにつながる道なんですけど、いつもそこ渋滞起きてたんですけど、なんかこう三角の中州みたいになってて、そこに祠というかがあって、それはこれなくしたら結構車もう一台ぐらい通れるスペースできそうなのになとか思いながら、でもまあなんか動かさないっていうのは何かあるのかなとか思ってたんですけど、最近なくなったんですよね、それが。でこれから道路がそこ拡張されるのかわからないんですけど、ね、別に僕はそこで何か見たとか嫌なことを感じたとかではないんですけど、そうやって僕は以前からそこに何かあの祠があったとかを例えば見ていて、だから何か悪いことは、例えばそこで事故があった時に、ああ、あそこの祠をなくしたからかもしれないっていうのを思うかもしれないんですけど、例えば最近そこに引っ越してきて、そこに前何があったかを全く知らない状態でそこを通って事故が起きても、それを結びつけることはなくて、本当にそれが原因だったとしてもそれを思いつくことはなくて、っていうことがいろんなところで起きてるんじゃないかなみたいなのをなんか思いましたね。だから本当はそこに家を建てるべきじゃなかったとか、建物は建てちゃいけないところだったのにとかのところに、知らないうちにこうね、土地が買われて、で物がなくなって、新しく家が建って建物が建ってみたいな、で実はそこでは事件が起きてしまう、なぜだろう、実は昔そこにあったからみたいなのがあったりするんじゃないかなみたいなのを、まあちょっと感じるお話だったなっていうような、はい、感じでございました。いやー、でもなんだろうな、あとやっぱなんと言っても気持ち悪いのは、まあ同じことが繰り返されるっていうのはすごい象徴的ですよね。消火器があって119番通報があって、でビルのガラスが割られるみたいな、でそれを誰も感知してないっていうのも、まあ確かにやっぱり怖いなっていうのを思いつつ、髪の毛を細かい字の書いた紙でくるなんかお経だったのか、呪いのなんか呪文だったのかわからないですけど、で包んだものがどうやってそこに埋めたんだろうみたいな風にやっぱ感じますよね。だってそのスケルトン物件に要はなるまで気づかなかったんですもんね、誰もそこにそれが埋められてるっていうことに。だからそんな綺麗に作業できるものなのか、まさにその言ってた床材剥がして、でケーブルとかを下げて、あとをこう避けて、コンクリートを掘って埋めて、コンクリート今度埋め直して、でまたっていう作業を、いや、なんでわざわざそんな手間のかかることをしたんだろうっていうのも思うし、 で、じゃあ果たしてこれって女性が一人でやったのだろうかとか、なんかその例えばこれが呪いをかけるっていう行為なんだとしたら、それを手伝った誰かがいたんじゃないかとか、なんかそういうところまでこう想像をかきたてられるお話だったなっていうのをすごく思いました。あと、まあ今更ですけど、やっぱ気になるのは、もともと居抜き物件だったのがなんでスケルトン扱いになったのかっていうのも気になるなと思って、例えばなんか内装がどうにもこう貸し出しできない、居抜きだと貸し出しできないような何か欠陥があったのか。でもそれだったら、だって契約する前に絶対に見に行ってるはずだからね、例えば分かりやすい血がべしゃーってなってるとか、それだったら絶対借りないじゃないですか。そもそもその居抜きで借りるっていう契約をしないだろうし、下見をした段階でなぜスケルトンの契約に途中で変えられたのか、でわざわざ3000万円出すんでみたいな、なんかやっぱ気になるな、怪しいところの多い話だよなみたいなのはすごく感じましたね。やっぱ、いやな、もう何にせよ、まあ面白いって言っちゃいけないんですけどね、面白いお話ですね。 S さんどこ行っちゃったんですかね。今はもうやっぱりもう出てきていらっしゃらないのかな、あなんなんだろうな。なんか、いや、そのね、責任大きい契約をダメにしちゃったから飛んじゃったんじゃないかって、まあそれだったらいいなって感じですね。まあ他のところでなんか別のことをやり直してるっていう結末だったらいいなと、それを願わずにはいられませんが、いやーなー怖いなー本当に。なんかこういうのって本当にね、さっきも言ったんですけど、 S さんが選んでやったことでもないし、偶然それに関わってしまったがために不運にも巻き込まれてしまったっていう形で、だってエッサに何の日もないですもんね、これ、この話って。だって、ね、会社で割り振られた案件を引き受けたら、そんな目に遭っちゃったみたいな。なんか、やっぱ怖いですね。やっぱり自分の直感とか、そういうのって、ある程度信じた方がいい時っていうのはあるんだろうなっていうのは思いますね。なんかやっぱ悪い予感がする時って当たったりしますもんね。だから前もなんかケイトも話してたんですけど、動物的直感とかってやっぱ人には残ってるんだろうなと思うんですよね。今そのね、目で認識できるものはいっぱいあるし、それこそ科学も昔よりも圧倒的に発展していてみたいなところがあって、証明できないものはとか、そういうスピリチュアルなことはって思う人がほとんどだと思うんですけど、でもそれでもやっぱり動物的な感って絶対あったりとか、あの匂いをすごい感じるとか、ガンの匂いを感じるっていう方この間もいらっしゃいましたけど、まあそれって割と証明されなかったらなんかとんでもの話で、ガンの匂いなんてするわけないじゃんって思うてしまうかもしれないんですけど、実際にそれを感じている犬がいたりとかで、人でもそれを感じられる人がやっぱりいるみたいなね、嗅覚がやっぱすごく発達してるのか、何かそれをシックスセンス的なことで感じているのかわからないですけど、そういうのがあったりとか。だからやっぱなんか人間の直感って何か残ってるんでしょうね。だからやっぱり、あ、今日なんかいいことがある気がするもそうだし、あ、今日はちょっとやめた方がいいなって思う時は、おとなしくしてるみたいなことっていうのは、まあ馬鹿らしいと思っても、やめた方が良かったりとか、やった方がいいっていうことはあるんじゃないかなっていうのは、なんかいろんな人の話を聞くたびに考えさせられるところだなというような、はい、感じでございます。まあね、ちょっと割り当てられた仕事でやんなきゃいけないとか、もうどうしようもないことではありますが、まあ皆さんも自分の直感に従ってみてはいかがでしょうかみたいなエンディングでございましょうか。はい、そうですね、今週は以上ですかね。ということで、番組では、お便り募集しております。皆様の身の回りで実際に起きた、怪奇現象、まあ恐怖体験などですね、あとはまあこうやって他の自分の知り合いから聞きましたみたいなお話もですね、募集しております。 で、まあこうやってパパさんは毎回こういう対策を送ってくださるんですけれども、本当に、なんていうんですかね、ちっちゃいことっていう言い方変なんですけど、すごい短いお話でもちっちゃいことでもいいんですね。例えば僕は以前から寝室の引き出しがバタンバタン外に飛び出すみたいなことがあったんですよ。前、去年ぐらいよくあって、もうそれが全くなくなったっていうのも謎なんですけどね。なんかだって別に家の傾き直したとか、なんかそういう工事したとかでもないですし、引き出しの位置を変えたわけでもないですし、なんであの時あんなにも飛び出したのか、そして今は飛び出さないのか、全く謎ではありますが、みたいな短い話でもいいですし、なんか最近変な匂いがするんですみたいな話でもいいんですなんか本当に身の回りで起きた小さなことから大きなことまでみたいなね、はい、不思議な体験、恐怖経験などございましたら、宛先はですね、foiradio1991@gmail.com foiradio1991@gmail.com まで、お送りください。で、番組ではですね、他にも、コーナーございまして、これって妖怪ですかというようなコーナーがございます。これはまあちょっとね、あれですね、なんか身の回りで起きた、ん？これってもしかして妖怪の仕業なんじゃなかろうかみたいなことですね。例えばね、僕絶対にポケットに100円玉入れたはずなのに全部10円玉になってるみたいなね、これは絶対に妖怪の仕業に違いないみたいな、今パッとその名前が出てこないので、まあこれは保留にしますがみたいな、本当になんかそういうですね、身の回りの小さな出来事、これもしかしたら妖怪の仕業かもしれないみたいなことありましたら、そちらも、募集しておりますのでお送りください。はい、皆様本当に毎週ご視聴いただきましてありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ということで、本日のオカルト通信はナンバー39の D 山本が一人でお送りいたしました。ありがとうございました。